映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
リモートで録音しておりますので、ちょっと聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
ジャンクミチョイス。
はい、
君は永遠にそいつらより若い。
はい
はい、これはですね、実はまだ公開してなくて、9月17から全国ロードショーになる作品で、ちょっとご縁あって一足先に見てきましたというあれです。
ヒューヒューヒューヒュー、はい、
でちょっと私解説、せっかくね先に見せてもらったんだけど、解説とか考察はできないので、私個人の主観で感想を、まあ、いつも通り喋っていこうと思います。
はい、すごいじゃん、なんかもうインフルエンサーじゃん。
インフルエンサーの人先に 見せてもらいましたみたいな多いよね。
チャンクミンフルエンサーと呼んでください。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっとパンフレットっていうか、パンフレットっていうかリーフレットに書いてある公式のあらすじ読むね。
はい。
だるい日常、その裏に潜む悪意。大学卒業間近に控え、児童福祉職への就職も決まり、手持ち無沙汰な日々を送る堀貝は、身長170センチを超える22歳処女。変わり者とされているがさほど自覚はない。バイトと学校と下宿を行き来するぐだぐだした日常を過ごしている。同じ大学に通う一つ年下の猪木と知り合うが、過去に痛ましい経験を持つ猪木とは独特な関係を紡いでいく。そんな中、友人ホミネの死以降、堀貝を取り巻く日常の裏に潜む暴力と悲しみが顔を見せる。はい。
面白そう。
そう、芥川賞作家の津村菊子さんの作品で、解説っぽいやつ読むね。グダグダした彼らの日常はユーモラスに描かれ、一方ふとした折に顔を出す社会の闇にも確かな問題意識と倫理観を持ってきちんと向き合う。主人公堀貝役に佐久間由衣さん、猪木役に奈緒さん、さらに小日向誠一さん、笠松翔さん、蒼井陽さん、森田心さんなど気鋭の若手俳優たちを本作で長編3作目緻密で力強い演出で、定評の監督吉野良平さんが束ねるということで、はい、じゃあちょっと感想を言っていきたいと思うんだけど、
まあ、
ざっくり言うと、こう心臓をわしづかみされるような感覚、なんかこう見てて痛いみたいな。で、どういうところにっていうことも含めて、私の思う良かった点などを挙げていきたいと思います。
上げていきたいと思います、
はい、まず大学生活のリアルさ、
やだ。
なんかね、あとは卒論出すだけで卒業ってなった時期のグダグダ感っていうのはマジでリアルで、
グダグダだよね。
そうで、このね、主人公がね、私と同じ社会学の専攻で、もう共感しかなくて、あ、泣いてる。
いってらっしゃい。
すぐ来る、すぐ来る。
ジュニアから呼ばれましたんで今行きました。そう、今聞いてて、もう主人公の背格好がちゃんくみにぴったりなんじゃないかって思ってたところな
の。なんか今日ご機嫌かなめで、
あ、いらっしゃいました。
久しぶりの登場。
本日は特別ゲスト、ちゃんくみジュニアでございます。
大学生活のリアルさって言ったじゃん、
うん、
で、なんかこう、その卒業出す、卒業じゃない、卒論出して卒業までの間って結構さ、授業も少なくてグダグダしてんだよね、大学生、うん、特に文系って
グダグダ以外の何者でもない、ね、
そう、で、なんかそんな中で、その主人公のなんか半径2メートルぐらいのところでいろんなことが起きると、
へー、
そう、で なんかのらりくらりだった主人公の心境に変化が訪れるみたいな話で、なんかもう嫌おうなしに自分の抱えてる問題と向き合わなきゃいけないみたいな状況になるっていう。
で、ね、ちょっとさっき一人の時も言ってたんだけどさ、うん、主人公の背格好がもうちゃんくみだもん。
そうそうそう、もう人ほどじゃないみたいな。
すごいよね、こんなにちゃんくみっぽいさ話あるって思った
ね。そうそう、だからさ、なんか必要以上に自分を重ねてしまって、なんか手に汗かいた、なんか
話したいみたいな。ただでさえ共感能力高い。
そうそうそう。でさ、なんかあらすじにもさ、なんかわざわざ少女って書いてあったじゃん。
それ
って
そうだ、ね、
何を表すかっていうと、自分は他者から選ばれる存在じゃない、何者にもなれないみたいなことを思い悩む、まあ、主人公だけじゃなくて、その同じさ年齢の登場人物とかが出てくるんだけど、まあ、それってさ、多分誰もが一度はさ悩むことじゃん。だからなんかそれがすごい魅力的だった、その悩む登場人物たちが。
で、なんかそのあるよね、うん、その処女かどうかみたいなのの以外でもあるよね。
そうそうそう、なんか一度はぶち当たる問題じゃん、そういうのって、うん、なんかこう自分は何か欠落した人間なんじゃないかとかさ、うん、なんかこの映画の中ではお前は誰に対しても無知って批判されてたんだけど、うん、なんかそ、なんだろう、それを自覚して思い悩める時点で多分そういう、なんていうの、無知ではないんだろうけど、うん、まあでもさ、そんな自分を客観的になんて見れないから、やっぱ思い悩むんだよね。なんかそういう、
映画も何様だよって感じだな、そういうこと言う
と。いや、なんかこの話も後でしようと思ったんだけど、大学生ってさ、あ、いいや、これ脱線パートで喋ろう。
ちゃんとね、あの、見させてもらってるやつだから、ちゃんと、いいところ先に。
うん、そうそうそう、せっかくだからね。そう、なんかそういうものを、に思い悩む登場人物が出てくるって、なんかまさに文学っぽいなと思って。
確かに、うん、我々の興味ある分野、ね、
そうそうそうそう、好きなテーマだった。で、なんかこう人に寄り添える側の人の悩みみたいな、私にはそう感じた。すごい繊細な悩みって感じがした。はい。で、次のポイントとしてはガールミーツガールだね。
あー、ちゃん組のくすぐりっぽいな。 それは
っていうと、なんかすごいチープに感じるけど、まあ、女性が女性に会って、まあ、何か一歩踏み出す物語っていう、う
ん、確かに。
で、なんかね、最初の方と最後の方にその、まあ、主人公の堀貝とその出会う女性、一つ年下の猪木っていう女の子がいてね、その二人がね電話で話すシーンがあるんだけど、めっちゃ良くて、そのシーンがなんかね、ちょっとネタバレになるけど、どういう内容だったかは言えないんだけど、
はいはい、
なんか、まあ、堀貝がちょっと問題を抱えてしまったと、
うん、
で猪木に電話かけるんだけど、もう今こういうことがあってさって言わないんだよね。何してた？
わかる。
わかるよね。なんかその直接今抱えてる何かを吐き出すっていうよりも、なんかたわいもないことを話すことで救われるっていうのはあるよねみたいな。
てかさ、相談とか悩みあるときさ、
うん、
それを直球で話すことってほとんどなくない？
ないよね。下手したら、
なんか相当なことじゃないとない。
下手したら本題言わないとかさ、本題はもうなんか5分の1ぐらいしか喋んないとかさ。
あとなんか下手にさ、ドラマとかでよくあるけど、あの友達がさとかって自分のことだから、
ね、
友
達のあるあること
のように喋ったりすることもある。もうまあでもあれ日常生活であんまりやったことないけどさ、
まあでも気持ちは分かるよね。分
かる、うん、
なんかそういうちょっと距離感のある寄り添い方っていうのがすっごい、あの、誤解を恐れずに言うと燃えた、燃えだった。
でも描き方がお上手よね。
上手だから、その電話の使い方と思って、
なんかあれかな、取材してんのかな、そういう。
いやあの、どうなんだろうね。なんかさ、今ってそんな電話しないじゃん、ぶっちゃけ。 SNS でさ済ませられるし。
ただうちらが大学生の時はしてた。
あ、まあね、そうだね、うん、なんかそのなんだろうな、 SNS と電話の使い方がめちゃくちゃうまかった、作中。
ああ、 晴らしい、ね、
良きでした
良き、
うん、うん、はい。で、あとさっきの言いたかったことなんだけど、その、うん、主人公の堀貝がね、なんかお前は誰に対しても無知なんだよって、なんかゼミの飲み会かなんかですっごい男にね、男友達にこう詰め寄られてるシーンがあったの、酔っ払って。
何、誰に対しても無知
ってで、なんかそのなんだろう、でも大学生の時ってさ、一時的にみんなデリカシーを失わない？
まあまあ、もう失いまくってるよ。
そうだよね、なんかさ、
飲んで吐きまくったりさ、
距離感
デリカシーなきゃねえ
距離感おかしい人すごい多かったよね。なんかこう
距離感ね、
なんかどなんだろう、会って2回目いきなり呼び捨てみたいな人とかさ。
あー、いたいたいた。
あれってさ、高校の時にもない感覚でさ、社会人になってからもそんないなくないあれ何だったの、幻想かな
大学生活ってなんかちょっと変わってる、なんか不思議だったよね。
なんか外部の人からもさ、モラトリアムつってさ揶揄されることもあるけどさ、もう正直大学生自身もさ、モラトリアムって思ってる節あるよね。なんか
隔離された隔離された世界みたいな、なんかそこだけで成り立ってる、
うんう
ん、常識みたいのいっぱいあって、
ね、そう、なんか無敵状態みたいな、もうなんか4年間ずっと浮かれてるみたいな、
校舎の中ですれ違っただけでなんかウェーイみたいな毎日が文化祭みたいな、
なんかそれを見てるみたいで、なんか辛かった、なんかしんどかった恥ずかしいってなった。
大学生活と、うん、あの新卒、
うん、
新卒の時ってなんか、うん、そういうやついるよね、距離とか。
新卒ね、新卒、うんうんうん、なんかこう
新歓とか
妙な仲間意識みたいなね、
なんか同期のみとか、
うん、いやなんか
すげえ嫌だったけど、
そのね、ゼミのみのねシーンが一番もう最初に来るんだけど、もう
ゼミがね、結構ゼミがある、そういうのある、
うん、なんかひゃーってなった
わかる、
ひゃーって
それってなる、
そうそうそうそう、いやマジちょっとなんか心当たりある人はね、ぜひこれひゃーって一緒になってほしい
ちょっとコーヒーこぼし
拭いて拭いて、
え、
ね、なんかこう、まあ全体としてちょっと私は触れなかった結構社会問題みたいなことも織り込まれてて、で、あのこの主人公のさ、堀貝は福祉士、児童福祉職、福祉士になる、もう就職決まってて、地元で。
なんだ児童福祉士って、
なんかさ、
あ、児童館とかの、
まあ、極端な例で言うと、例えば通報された、あの DV、 この家 DV やってるんじゃないかって通報されたら見に行ったりとかさ、保護したりとか、まあ、そういう仕事をするんだけど、なんかで本人はさ、なんかヘラヘラっとして、たまたま空きがあって入れちゃいましたてへへみたいな感じで言ってんだけど、本人は本当の心の奥底では、ちゃんと理由があって、動機があって、その仕事に就くんだけどね、
素晴らしい。
そう、でもそれは私には向いてるかどうかわからないって言ってちょっと思い悩むんだけど、なんかそので、その堀貝がその問題と向き合って一歩踏み出すっていう、まあその女の子が成長する物語だったから、もうとにかくなんだろうな、何にでも通じるっていうか、絶対どっかに自分を重ねて見られる話だと思うんだよね。その仕事が、大学だけじゃなくてね、仕事感とか。なので
大学行ってようが行ってまいが、
そうそうそう、
ね、みんなのどっかにそういう時あるよね。
うん、そうそう。なのでなんかちょっとでもなんか心に引っかかるようなキーワードが今出たって思った人は、ぜひちょっとね、今時期的にあまり映画館に進んでいってとは言えない時期だけど、
うん、
感染対策をしてね、見に行ってくれたら嬉しいなって思います。
なんか映画館の人もね、しっかり感染対策してお待ちしてますって言ってくれてたりとかね、
うん、
してるから、あの本当行って安全っていうふうには言い切れないところがあって申し訳ないんだけど、
うん、
そういうね、あの努力もみんなしてお待ちいただいてるっていうふうに聞いてるんで、ね、ぜひ あの感染対策皆さんできる人はね、うん、行ってしっかりして見に行けたらいいよね。
はい、ありがとう、綺麗に締めてくれてい
や素晴らしい、あのスペシャルゲストをお迎えいたしました
すいません、バタバタして、ちゃんと腰を据えておしゃべりしたかったんだけど、
いや、ちゃんとあのしゃべれてましたよ。
あ、本当ですか、よかったです。
すごいですよ、本当に、はい、母親はすごい
適当にまとめたね
とんでもないです、
はい、以上です、
はい。